私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日復活節第四手術の礼拝に与えられた福音の日課はヨハネによる福音書10章1節以下でありました。込み出しに従えば羊の囲いの例え、そして7節からはイエスは良い羊飼い、このようになっております。羊の囲いの例えと込み出しにはありますが、その内容をよくよく読んでまいりますと、それは羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であると言っているのですから、羊の囲いというよりは羊の囲いに入るために羊の門を通る羊飼いとそれを通らない盗人を区別した例えであることがわかります。そしてそれを受けて主イエスは7節で、私は羊の門であると言われ、さらに私は門である、私を通って入る者は救われると言われているのです。つまり入るのは羊の囲いなのですが、ここで強調されているのは羊の門であると言われる主イエスを通るかどうかということになりますから、その焦点は羊の門に当てられているということがわかるのです。ここで久しぶりに聖書日課と改訂について触れてみたいと思います。改訂以前の、いわゆる共通聖書日課では、今日の日課はヨハネによる福音書10章1節から16節までであありました。ところが改訂されて日課は、先ほどお読みしたように1節から10節までと短縮されているわけです。短縮されていると申し上げましたが、実際はもともと10節までであった日課を変更し16節までに延長したものの、使用した教会の声を聞いて元に戻ったというのがその経緯になります。改訂によって日課から外れた11節以下、すなわち本来10節までであった日課に対し16節まで加えようと試みた以前の日課に目を向けてみますと、11節には私は良い羊飼いであるという大変有名な言葉があり、またその最後の16節では、こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになると閉じられているのです。御言葉を取り継ぐ説教者としては、それらの言葉が日課から外れていることに戸惑いますし、10節で閉じられていた日課を16節まで延長したいと考えた人々の気持ちはよくわかるような気がするのです。しかしあえてその有名な言葉を選ばなかったという事実は、イエスは良い羊飼いであると告げる言葉よりも、羊は一人の羊飼いに導かれ一つに群れになると告げることよりも、十節で終えることに意味がある、そこに人の思いを超えた神の御心があるということなのでありましょう。日課の終わりである十節は次のように締めくくられていました。 私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。そしてそれは主イエスが羊の門であると言われていることを反映しているのです。つまり主イエスが羊の門である、その主イエスを通って私たちは命を豊かに受ける、これが今日の日課が言おうとしていることなのです。主イエスは良い羊飼いなのですが、今日強調しているのはイエスという門を通ることによって私たちが命を豊かに受ける、このことなのであります。本来10節までであった日課を16節まで延長したのは、イエスは羊の門であるということにとどまらず、イエスは良い羊飼いであるということを伝えたいという気持ちが現れたためと思われます。しかし本来の日課が10節で終わっていたという事実が示しているのは、イエスは羊の門であると言われていることと、イエスは良い羊飼いであるということとは、その言わんとすることが決定的に違っているからではないかと思うのです。主題が違っているにもかかわらず同時に取り上げる、こうなりますと混乱が起こることが想像されるのです。例えば同じ日曜日に羊の門であると言われる主イエスに聞いて、私たちがいかにその門を通るか、その門を通って救われるか、これを主題とすることもできるのですが、同時にイエスは良い羊飼いであるという言葉を取り上げ、イエスに養われる私たちに着目することも可能なのです。振り返ってみますと、改訂されるまでの16節まで日課としていた頃を思い起こすと、どうしてもイエスは良い羊飼いである、一人の羊飼いによって羊の群れは一つになる、そこに目を向けてしまっていたことを思い出されるのであります。似ているのでありますが、似ているだけにせっかくの主題がぼやけてしまう、そういう危険があると言えるのです。ですから両者は区別してそれぞれに扱うことが必要だとされたんでしょう。ちなみにもともと参考にされたカトリック教会の日課では、区別された10章の11節以下を明日の月曜日の日課として読まれるようになっているのであります。これらのことから、改訂された聖書日課を前に私たちは今日、私は羊の門であると言われた主イエスの言葉に耳を傾けていくことが何よりも大切なことだと思うのです。さて、第2の朗読でお読みしましたペトロの手紙1、2章19節以下に次のようにありました。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。定年教師の郭修一先生がその著書や講演で触れていることでありますが、人は自分や愛する人の死や病などに直面するとき、不条理の問いというものをするのだそうです。それは例えば、なぜ私なのか、なぜ今なのかといった問いとして表現されると言われています。 先に触れましたペトロの手紙に不当な苦しみを受けるとありましたが、まさにそれは人が不条理の問いを口にするその時ではないかと思われるのです。しかし聖書はその不当な苦しみを受けていると思われる現実の中で、なぜ私が、なぜ今なのかと不条理を問うのではなく、次のように続けているのです。神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのですと。私たち人間の目には困難、悲しみ、嘆き、不安、恐れ、そういったあらゆるものは人生のいろいろな場面で不当な苦しみにしか映らないことが少なくないのです。不当な苦しみというのですから、その苦しみについて私たちは意味を見出すことはできませんし、その苦しみに正当性を一切認めることはできないのです。ですからそのような中で不条理を感じ問いかけるしかないのです。なぜ私なのか、なぜ今なのかと。しかし聖書が告げているのは、それは私たち人間には苦痛にしか思われないのだが、そこにあるのは、その苦しみの中に隠されているのは、神の望まれていることがある、神の御心があるということなのです。これは苦痛の中にあればあるほど私たちにはわからないことかもしれません。しかしそれは無意味なのではなく、そこに神の望まれている御心が確かにある。今日聖書はそのように語りかけているのであります。現在私たちは大きな苦しみの中にあります。日に日に増える新たな感染者数、死者の数は私たちを不安と恐れの中に追い込んでいます。何が正しいのかわからない情報の洪水が私たちを飲み込み、恐怖の渦に巻き込んでいます。人は原因のわからないその苦しみを不当な苦しみと捉え、その不条理について問いかけずにはいられないことでしょう。せめてもの慰めは、なぜ私なのかではなく、すべての人が等しくその苦しみの中に置かれていることかもしれません。あるいは不当な苦しみをもたらすウイルスを一刻も早く撲滅しなければならない、このように考えるでしょう。もちろん私たちを苦しめる勢力が力を弱め、その影響が少しでも早く最小限にとどめられていくことを誰もが望むのですが、私たちは知らなければならないと思うのです。それは必ずしも私たちが思うように単なる不当な苦しみではないという事実についてであります。かえって神が望まれているとさえ聖書が告げていることに私たちは驚かされまた戸惑うことでしょう。耳を塞ぎたくなることでしょう。しかしこの困難な時期にある私たちに今日聖書を通して 神が語りかけているのはこういうことなのです。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。私たちの目には今不当な苦しみと映る現実があります。しかし神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは神の御心にかなうことなのです。このように聖書は告げているのです。つまり私たちには不当な苦しみとしか思えない現実があったとしても、その苦しみのうちに神の御心が必ず隠されている。今私たちにはそのことがわからないのですが、そこに隠されている真の意味を知り、そこにただ一つの希望を見出して、その苦しみを耐えることができるようになる。それが神の御心であるということなんです。キリストの十字架の場面を思い起こしますと、そこにはいわゆる不当の苦しみ、不当な苦しみと思える敵対者の数々の言動がイエスに向けられた事実が記されています。その不当と映る敵対者の仕打ちにイエスは沈黙を保たれていることを同時に明らかにされています。また主の受難手術に私たちは十字架の主の言葉に耳を傾けたのでした。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。それは十字架の上で不当な苦しみと思われる中から発せられた最後の嘆きの声に聞こえました。しかし詩編22編によると、これに続いて、だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方と、不当に思われる苦しみの中から神への全く信頼へと私たちを招くのです。この主イエスの姿に私たちは不当な苦しみの中に神の御心が隠されていると確信した信仰を見るのであります。これが同じペトロの手紙で次のように言われていることなんです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。罵られても罵り返さず、苦しみられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者である、監督者である方のところへ戻ってきたのです。このように、今日の日課を見てまいりますと、私は良い羊飼いであるという言葉よりも、私は羊の門であるという言葉だけが残されたという事実に少なくない意味があるということに気づかされます。なぜなら今日私たちの福音は主イエスが私たちの羊の門である その門を通ることで、ただ私たちは救われる。この事実をはっきりと耳にしているからです。この点に改訂された日課は焦点を当てるため、10節までにとどめたに違いないのです。キリストは、私たちの目には不当な苦しみと映るあらゆる苦しみを受け、そしてその極みとして十字架の死を遂げられました。こうしてキリストは私たちに対して羊の門となってくださったのです。この魂の牧者、この方こそ私たちが通って入るべき羊の門なのです。この羊の門を通る、それはただキリストの十字架の死によって罪が許され、その復活によって新しい命への道が開かれた、その命に生き始めるということなのです。それはただイエスが羊の門であるという事実だけが重要であって、私たちには何も求められないのであります。私たちが生きるということは、思い通りにことが運ぶことになる、ここにかかっているのではありません。たとえ不当な苦しみと映る現実を前にしても、いたずらにその苦しみ困難を否定するのではなく、そこに隠されている神が与える意味を見出し、積極的に生きる、肯定的に生きる、こうして私たちは主にあって真の喜びに生かされる。これが私は羊の門であると言われる私たちの復活の主を通って生きるということなのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。